この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。新番組頑張りましょう。
頑張りましょう。アシスタントの松浦千佳です。よろしくお願いいたします。さあ、相場の福の神アネックスは毎月第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動しているんですが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードで、お時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺うという番組です。
今日はもう日本を元気にしてくれる会社お呼びしておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
この後早速トップの登場です。この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
今日は番組初回ということで、証券コード6067、東証マザーズ上場、メディアフラッグ代表取締役社長福井康夫さんにお越しいただいています。
福井さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、福井社長なんですが、ラジオのご出演は初めてでいらっしゃいます
か？いや、沖縄で実はラジオ番組をやってたことがあってですね、はい、はい、
それ結構
1年間くらい。そうなんですよ。
パーソナリティですか？
1年間仕切りなの？ゲストじゃなくて本当にパーソナリティ仕切りなんですよね、はい、
沖縄の企業さんを招いて、うんうん、私はもう内地の。
僕の役をやってたってことですね。
そうなんですよ。
なるほど。
大変お恥ずかしいレベルなんですけど、やらせていただいたことが1年くらいありましたね。
あ、そうですか。
そうなんですね。そうするとパーソナリティに本当に入っていただきたいくらいな感じですね。
全然とんでもないです。
はい。
ありがとうございます。
では、福井さん、早速メディアフラッグの事業内容の紹介などをまず最初に教えていただけますでしょうか。
はい。メディアフラッグという会社はですね、はい、売り場を元気に、日本を元気にというテーマで、はい、店舗店頭お店ですね、はいはい、リアルのお店に特化したマーケティングの支援というのをやらせていただいている会社になります、うんうん、大きく3つ事業がありまして、はいはい、まあ、1つはですね、販売、今、まあ、販売のスタッフだったりがちょっと人手不足だったりとか、うんうんうん、なかなかこう売り場が、まあ、これだけお店の多い時代なので、うん、なかなかバラバラになってたりというところで、はい、お店を、うん、まあ、販売をするスタッフですね、派遣するための HR ソリューション事業というのを一つやらせていただいてます、はい、で、二つ目はですね、はい、IoT ソリューション事業ということで、はい、うん、これよく皆さん売り場でこう小さいデジタルサイネージ、はい、
電子看板
ですね、電子看板ですね、うんうん、あれはですね、大体、うん、ドラッグとかの7割型はうちのテレビが動いてまして、
タブレットみたいなちっちゃい、はい、ね、画面が、
そうですね、
売り場のところの棚のところにぴょこっと乗ってるやつですよね。
そうですね、はいはいはい、大体ですね、うん、全国では今30万台くらい稼働してるんですよ。
そうですね、行くと結構置いてますよ ね、 で、はい、結構見ちゃいますよね。
そうですね、うん、あれはやっぱりテレビ CM だったりとかそういったので、うんうん、ちょっとした記憶があるものを、うんうん、売り場で実際あれを見ることによって、うん、あ、じゃあ買おうかな、という、最後の一手というかですね。
思い出して。そうですね。これこれという感じで。
はい、そういった、まあ、IoT ソリューション事業というのをやらせていただいています。で、最後はですね、ご存知かもしれないですけど、覆面調査って言いまして、はいはいはい、お客さんのふりをして、いろんな飲食店だったりとか、はい、小売店に行ってですね、はいはいはい、で、接客ですとかをチェックして、うん、まあ、これもうちょっとこうした方がいいですよ、だとかですね。うん、で、そういった、まあ、事業員さんの教育に使ってもらったりだとか、ということで、まあ、そういったのを中心とした、うん、まあ、リサーチですね、はい。マーケティングリサーチの事業ということで、はい、MR ソリューション事業ということで、うん、で、三つですね。やらせていただいている会社
です。これもやっぱ重要なあれですよね。やはり、店舗さんがいろんな、対応してたとしても、はい、それが、やっぱり経営者の方が分からなかったりとか、
そうですね、
やっぱこれはいいことがあったよとかっていうのを逆に、店員さん自体が気づいてなくても、教えてあげると、ね、あ、この接客は良かったんだとか、ねはい、やっぱりそしたらそれが、他の店でもどんどん広がっていって、
う
ん、
そうですね、
要はそのお店自体が改善していくっていうことですよね。
お客さんの、うん、声として、顧客の、うん、まあ、声として言っていきますので、やっぱりお店さんも、なんか指導員がやるとかですね、うんうん、本部が来るとかよりかも、うんうん、お客さんがそう言ってんだったら、変えなくちゃいけないな、というふうな、モチベーション、そうですね、になるっていう効果もあるかなと思いますね。
なるほど。
はい。売り場を元気にされるメディアフラッグさんなんですけれども、はい、創業しようと思ったのは、 どうしてですか？
私はですね、うん、まあ、祖父も父も実は会社をやってまして、あ、まあ、いつかやりたいなっていうふうな思いは、
子供の頃からやっぱり社長になりたいなと思ってたということですか？
は
い、
ただですね、祖父も父も実は会社、うん、まあ、父親なんか潰したりだとかして、はい、もしうまくいってない、方の起業家だったと思うんですけども、はい、まあそう言っても自分もそういう背中を見て育ってですね、うん、いつかやりたいなっていうのがありましたね、うんうん。で、私はですね、1991年に早稲田大学出た後に、三、はい、和銀行っていう新卒に入りまして。はい、
当然ですよね。
はい。はいはいはい、それで、まあ、やっぱり金融をしっかり勉強して、うんうん、で、営業を勉強して、うん、で、いつか、まあ、
起
業しようという思いだったですね。うんうん、で、最初に配属されたのが、うん、茨城の土浦っていうところだったんですよ。
はい。はい、
で、土浦っていうところは非常にですね、はい、小売業の、はいはい、お客様が多いところで、当時は霞グループですとか、はいはいはい、
スーパーの、
はいはいはい、ジョイフルホンダさんですとか、ライトオンさんだとかですね、はいはいまあ、いくつも非常に有料な小売の、うん会社があって、
うん。会社そうですよね。
そうですね。はい、で、まあ、上場してっていうような会社もあったりだとかしましてですね。うんうん、あ、これ小売業ってまだまだ、いろんなチャンスあるなと、うん、面白いなと思って、うん、で、勉強しようと。
はい、
で、セブンイレブンジャパンというところに転職を普通にしましてですね。
銀行からコンビニに行ってみるんですか。
はい。転職をして、はい、でそこから、まあ、8年、9年ですかね。はい、現場も、コンビニの店長もやってですね。
金融と、はい、現場と両方見てということですか？
そうですね。もう本当に銀行の後は、コンビニの店長も1年くらいやった上で、はい、そういったお店の指導員をやって、はい、で、本部に移動しましてですね。うん、でそこから本部でも4年くらいシステム系の仕事をしまして、はいはい、EC とかシステムですね。
はいはい、そしたら社長、セブンイレブンを辞めて起業するきっかけっていうのは何かあったんですか？はい、
そうですね。ちょうどですね、私、セブンイレブンで、セブンドリームドットコムってネットの事業をやっていたんですね。はいはいはい、で非常にそのネットの事業をやってるんで、まあ、うんまあ、当時のいわゆるネットベンチャー、うん、1999年とか20年とか、
ね。
そうですね、は
い
は
い
はい。で、まあ、いろんな皆さんとお付き合いさせていただく中で、うん、やっぱ自分も、こう、うん、飛び出してですね、やっぱ起業したいなと、
うん。
で、当時34歳くらいだったんですけどね、うん、やっぱ35までの年齢のうちには絶対起業しようと思って、うん、まあ、2003年に、うん、セブンイレブンジャパンっていう大企業を辞めまして、うん、2004年の2月に会社を設立しました。
うん、なるほど、はい。その時の社名っていうのは、
はい、はい。メディアフラッグっていう会社ですね。はい。
なるほど。
はい。
で、この社名って、はい、どこから名前がついたんですか？
これはですね、どちらかってフラッグっていう方に、はい、思いを持ってつけましたね。うんうんうん、まあ、流通業界をもっと良くしていきたいと。うん、流通業界が、まあ、例えば、うん、メーカーにとっても、うん、売り場にとっても、お客さんにとっても、うん、まあ、無駄をなくして、うん、もっと効率的に売り場が元気になるような方法ってないのかと。うんうん、で、その旗印になりたいという思いで、メディアフラッグがいいかなというふうに思ったって感じですね。
今から考えると、すごくいい名前ですよね。
はい、いや、フラッグって、そうですね、うんうん。私は、まあ、気に入ってます。はい。うん、メディアフラッグ、COJP でしっかり、ドメインも取れましたんで、うんうん、すごく、まあ、シンプルでいいかな、というふうに思ってますね。
そうですね。
はい。はいはい、
で、御社の、この、覆面調査を活用した、この、リアルショップリサーチ、これは、具体的にですね、どのような事業なのかというのと、はい、また、御社のこのリサーチを行うと、その後、その店舗の売り上げはですね、はい、増加することが多いっていうことらしいんですけど、はい、これなんでなんですかね。
そうですね。まあ、まずは仕組みなんですけども、はい、まあ、全国にですね、今、27万人の。
27万人もいるんですか、
は
い、
登録スタッフ、
登録スタッフがいます。はいはい、で、そのうち大体毎年ですね、1万5000人くらいお仕事をしていただいてまして、はいはい、まあ、覆面調査ですと9万店舗ほどのお仕事を全国でやらせてもらってますね。
なるほど。
で、その方々には、我々、まあ、業務委託でしっかり、現金で報酬をお支払いするんですけども、はい、まあ、しっかり教育を施した上で店舗に派遣させていただいて、で、レポートは、まあ、スマホだったり、インターネットを通じてレポートをさせていただいて、というような形で、まあ、お店のチェックですよね。まあ、主にはですね、やっぱ接客のチェックというところを中心にやらせていただきます。
これ、あれ、外食とか金融館とか小売とか、全くいろんなお店があるんですよね。
はい、本当にもう、我々は、業種問 わず、うん、あの地方銀行から、はい、物販から、はい、私得意のコンビニからですね、あとは飲食から、はい、あの本当様々な業種やらせていただいてますね、うん、でこれ一番大きな目的っていうのは当然、はい、あの、おっしゃっていただいた売上を上げることなんですけども、うんうんうん、売上を上げるには、客単価を上げるか、客数を上げるか、なんですね。はいはい、
まあ、その掛け算ですね。
そうですね、うんうんうん。で、客数を上げるにはどうするかっていうと、新しいお客さんを呼び込むか、はい、来店頻度を上げるかと。で、この覆面調査だとかで接客を良くなって、非常にお客さんに支持が高まる店を作るっていうことは、結果、うんうん、来店頻度が高まってくる。
あ、そうですね。いい接客していただいたら、また行こうと。そうですね。あそこ美味しかったよね。はい、あの店員さんの、はい、あれ良かったよねっていうのがあったら、また行く。はい、そうですね。買い物でもそうですよね。そうですね。やっぱり、機嫌の悪い店員さんから買いたくないですよね。ね、やっぱりちゃんとしたものを勧めてくれて、はいはいはい、やっぱり似合うものを勧めてくれたら、ちょっとぐらい高くてもそこで買おうかなと思いますよね。
そうですね。そのとおりですね。あとやっぱ、例えばコンビニですと、うん、まあ違うブランドのコンビニがあって、うんうんうん、まあ、こっちでいい接客があったなと思ったらですね、うん、必ずそっち行きますよね。そうですよね。月1回その店行ってた人が、うん、あ、またあの店行こうと。うん、今度こう、週に1遍行く
ようになると。別のお店に浮気せずに
そっちに行くようになるってことですね。顧客すると、行く頻度が倍になれば、売り上げは基本的に倍になるってことなんですね。うん、あ、そうですよね。なので、来店頻度を上げるための、うん、まあ、大きな仕組みということで、ご提案させていただいてますね。うんう
ん、なるほど。はい。あと、ビジネスとしてされてる、はい、この店舗巡回、リアルショップサポートという、はい、いわゆるその売り場を元気にする部分ですよね。はい、このようなところは、どのようなクライアントが、どのように活用されてるんですか、
ね、これは主には、消費財のメーカー様ですね。まあ、一般的にはドラッグチェーンだったりとか、うん、はい、バラエティショップだったり、はい、まあ、スーパーだったりというところで、はい、うん、まあ、なかなかメーカーさんの営業様が全国のお店をくまなく回るって、これは難しいですね。店舗数がこれだけ多い時代になってますんで、そうすると、それを我々のスタッフがメーカーさんの営業さんの代わりにですね、お店をくまなく回らせていただいて、で、一番多いのはですね、やっぱ例えばテレビ CM をこの商品入れるよと言った時に、テレビ CM 見た人が売り場に行ってですね、あ、じゃあ、あの商品買おうかなと言ったときに、手に取るのっていうのは、やっぱりその売り場でしっかり目立ってる商品が手に取るわけですよね。と、その商品がちゃんと並んでるように、もしくはその商品の例えば POP を、しっかりポップをついてたりだとか、で、まあ、思わず買ってしまうということなので、やっぱその、広告宣伝と連動した売り場、う
んうん、なるほど、
作りには我々のこういったリアルショップサポートというのが欠かせないようなサービスになりますね。そうですね。
テレビ、せっかくテレビ CM 見て、はい、あ、これはこの、例えばなんか美味しそうだなとか、これいいなとかって思ったところが、はい、パッと売り場に行った時に目につくところにないと、さすがにそれを探してまでっていう形にはならないかもしれない、
うん。そうですね。
それが目につくところがあった、はい、あ、あれだという、そうですね、テレビ CM でやってた、あれだという形で気づいてそこで買ってもらえる。はい、
そうですね。
まさに、はい、あれですよね、やっぱ広告効果をさらに拡大していく。ね、要は単純に言えばテレビ CM するだけで物を売るんじゃなくて、はい、実際の店舗そこにいてやれる、
ね、
これも御社がいるからこそということですか。
そうですね。やっぱりそのテレビ CM 見てですね、うん、売り場に行って、うん、競合の商品の方が目立ってるケースだらけですよね。
あ、そうですよね。
そうすると、うん、こっちでいいやと。
そうですよね。
逆に、競合の商品が売れるためのテレビ CM になってしまうケースが。
そうですね。これが美味しかったなっていうのに、ね、はい、テレビ CM って完全にその商品名とかサービスが全部覚えてるわけじゃないから、
そうですね、
ざっくりと、はい、ああ、あれ美味しそうだよねとか、これいいよねとかって思った時に、はい、競合のやつがポンと上にあったら、あ、これだ、それだ、それ勘違い勘違いと、あれ言ってくれないからということですよね。
はい、そうですね。
ちゃんとその目立つところにポンと置いてあって、はい、きちっとポップとか、はい、あのテレビ CM でとかっていうのがあるということですよね。
そうですね。やっぱりこれだけお店も多い時代ですし、うん、商品の数もやっぱり何十年前と比べたら全然違いますんで、うん、そうするとやっぱり売り場とその広告宣伝がしっかり連動するっていうのは、うん、はい、うん、まあ、非常に大事なことですね、売り上げ上げるには。はい。
単純なる広告だけでなくて、はい、やっぱり売り場からと。やっぱ最後売れるところって売り場だから、はい、ここでプッシュできないと、売れないということですか、すね、最後、
はい、
物が。
まさにその通りです。
なるほど。
はい、
これは、まあ、人という形だと思うんですけど、
はい、
もう一つの質問としてですね、子会社、インパクトテレビさんという会社があるかと思うんですけど、このデジタル看板、デジタルサイネージについてですね、はい、ちょっとこれ、どういうものかというところと、もう一度繰り返すと、はい、ちょっと今後の見通し、
そうですね、うん、 先ほど申し上げたように売り場でこう小さい、うん、はい、電子看板と
タブレットとかそういう画像ですよね、はい
はい、そうですね、はいはい、大体大きい大きさとしては7インチくらいの小型のもので、はいはい、そんなに売り場を邪魔しないようなものなんですけど、うん、そうですよね、
あんまり売り場の人になると、はい、そこ売り場物置くところなんで、商品が置けなくなっちゃいますからね、はい、
大体あれがですね今日本国内で、うん、多分ドラッグですとか小売りとか全部合わせますと、うんうんうん、40万台弱くらい。
そのうちの
本社が30万台以上ですね。
7割5分だから。
そうですね。8割くらい。
8割くらいですか。
はい。
圧倒的なトップシェアの企業と。はいはい、そうですね。はい。まあ、ニッチの業界かもしれないけど、はい、完全なトップシェア企業。そうですね。いうことですね。
そうですね。
これって一体誰がお金出してやるんですか、
は
い
は
い、
これはですね、うん、メーカーさんが、はい、店頭に対する販促費の一環で、はいはいはい、メーカーさんが買われたものを流通の店頭に配るっていう、うん、そういう考え方なんですね。
なるほど。はい、あれってスーパーが持ってるものとか、はい、ドラッグストアが持ってるものじゃなくて、はい、それを売る製品を作ってるメーカーさんがそちらに置かしてもらってる、ね、ということですか。
そうですね。なので、なるほど、メーカーさんとしては、うんうんうん、やっぱり、他の競合のメーカーよりかも、少しでも目立つために、うんうん、で、なおかつ、さっきも、うん、もう話しましたけど、テレビ CM で見たものを売り場でも思い出してもらうという効果も含めて、まあそういったものがあるとですね、手に取れるという、こう、一本になるわけですね。で、あとはですね、やはり、ああいったテレビがあると、まあ、電子 POP があるとですね、売り場がある程度、このメーカーさんの売り場みたいな位置づけになるところあるんですね。なので、今やっぱり棚取り合戦みたいなところどうしてもありますので、非常にそういう意味でも効果っていうのはあるかなということですね。
で、これが今最近進んできてるんですよね。
は
い
はい、そうですね。実は去年で1年間だけで21万台出荷をしてるんですよ。で、前年比で 160% くらい出荷
してる。60増えちゃってるんですか。
なので、非常に増えてます、台数が、まずはですね。で、これはですね、一つは、非常に、廉価版って言います。安いものも出してるんですよ。もう1台5000円とかでですね。
あ、そんなものもあるんですか。
はい、で、それをばらまいて、売り場を取り行こうと。で、一方で今年は、実は今、ちょうど4月から、販売になったところで、5月から、まあ、大々的に販売するんですけど、これを IoT 化していこうと。
IoT 化、ね、今流行りの、インターネットオブスイングス、ね、物とインターネット、はい、ネットにつながるんですか。
そうですね、はいはい。今までは実はですね、ほとんど、うちの30万台のうち、98%、99% は、実はローカルって言いまして、ネットと繋がってないんですね。
要はもう勝手に流れてるだけ、はい、ということですよね。
はい、まあ、コンテンツ、中身を入れ替えるのには、USB だったりとかでこう入れ替えるんですけども、基本的にインターネットに繋がってませんというものを、インターネットに繋ぐ機器を出していきましょうと。その第一弾として、顔認証のソフトを積んだサイネージっていうのをこう、実は、この4月から販売をしてましてですね。で、要は前に、まあ、そのテレビ、ちっちゃいテレビを見た人の顔、はい、
うん、年代性別、そうですね、
はい。年代性別だったりとか、はい、まあ、何秒くらい見たのか、その人買ったのか、うん、手伸ばして伸ばさないのか、うん、通行人数だとかですね、うん。これをデジタル化された、個人情報を除いた、デジタル化されたデータだけを、うん、まあ、取得してですね、うん、これを、まあ、メーカー様の次のマーケティングに活かしていただこうとかですね、うんうんうん、こんなような、機器を、出していく予定ですね。
そうすると、前に来たのが男性、はい、例えば初老の男性であったら、こちらのこういうような画像の方が、よりに、ね、うん、高まると。
そうですね。
で、例えば若い女性が来たら、こちらの画像の方がいいよというのを、自動的に、そのカメラで、こっち側から見てて、やるということですか。
そうですね。
そしたら全然、この今までと変わってきますよね。
そうですね。
単純に、もう、押し着せでぐるぐるぐるぐる回ってたというものから、完全に人が来たらそこからスタートして、
そうですね。
しかも、その人によって内容が異なるということですか。
は
い
は
い、
そうですね。
で、しかも取った、手に取ったかどうかもチェックしてるということは、はいはい、やっぱ売れたやつをより、どんどんと改善できると。はい、
う
ん、まずは仮定するんですよね。この人だったらこれかな、は
い、
だけど実際に取る率が低ければ、逆に別のものを出していって、はい、ネットだから、そのコンテンツって自由に入れ替えが効くということですか。
おっしゃる通りですね。はい。
これはすごいですよね。
なので、動画もですね、今までよりかも多分、うん、安く、たくさん作って、うん、で、一番効果的なものを配信していこうだとか、うんうん、あと時間帯によって変えるだとかですね。
うん、そうですよね。
はい。もうそういったことが可能になっていくのかな、というふうに思ってますね。
そうですよね。
どういった時に、意外にですね、最近、例えば流通の店頭でも、うんうん、 平日の夕方夜っていうのの客数って増えてるんですよね。
はいはい、
これやっぱ働き方改革とか、
ね、早めに
帰る人が増えてるじゃないですか。そうすると、うんうん、実は土日だけじゃなくて平日の夜っていうのも、うんうん、まあ正気があるねと、うんうん、でそこにじゃあ販売員を派遣しましょうだとかですね、うんうん、こんなようなご提案にもつなげていきたいなというふうに思ってます。はい、
なるほど。あと御社の今後の成長を引っ張るもの、はい、もうちょっと教えていただけますか。
そうですね、まあ今IoT サイネージということで、うん、ピスタという商品をこの、うん、来月から、うん、5月から本格的に発売しますんで、うん、これは今年の一つの目玉ですね、
うんうんうん、
で一方でですね、うん、我々さっきの MR ソリューション事業では、うん、まあインドのですね、うん、現地のコンビニチェーンのコンサルだとか、はい、こういったこともやらせていただいてまして、
は
い、ま
あ、
ここもちょっと一つの投資のフェーズとしては、はい、まあ、チャンスを今年は伺っていきたいなというふうに思ってます。
今後だけど、本当にインドから、そのインパクトテレビのその新しいデジタルサイネージから、夢が広がりますよね。まさに売り場を元気。はい、だから日本を元気で、はい、プラスインドまで元気しちゃうってことですか。
確かにそうです、
ね。日本のノウハウで。
で、ああ、そうですよね。
そうですね。はい。やっぱ日本ほどきめ細かいこういった店頭のノウハウが、うんうんうん、蓄積されている国っていうのはなかなかないのかなと。うんうん、それを。
まずはだから初めがインドだけど、はい、これ全世界で活躍されるかもしれないですよね。
はい、そうですね。はい。そういった部分では、今年は、まあ、新たな投資も含めて、うん、チャンスを伺っていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。
はい。今日はメディアフラッグ代表取締役社長、福井康夫さんにお越しいただきました。福井社長には時折、このスタジオでお話を伺ってまいりますので、はい、またお越しください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。なお、投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさいますよう、お願いいたします。この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
東証マザーズ上場、証券コード6067メディアフラッグは、売り場を元気に、日本を元気にする会社です。IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供。人材不足の販売スタッフを効率的に派遣。また海外はインドに展開中。2017年12月期の純利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。エンディングのお時間でございます。藤本さん、いかがでしたでしょうか。
まあ、初めての番組ということで、まあ、時間がですね、いつもより長いということで、うん、じっくりと聞いていいですね。
そうですね、工夫なども今日はしっかりと聞けましたけど、うんうん、私たち普段何気なく歩いていた売り場で、様々な工夫が実はされてたんだなということが、うん、私は学びになりました。
そうですね、特にデジタルサイネージ、やっぱりインターネットにつながるっていうことは世の中変わりますよね。いつでもすぐに、だって雨が降ったらこれだっていうのもできるから。
あ、確かにそうです
よね。これ全然違いますよね、うん、本当に売り場が元気になるんじゃないかなと思いますね。
はい、ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様もご紹介しますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャストオンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
松浦千佳でした。次回放送は4月27日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りしました。